人間圏の旅路の長い間ご視聴くださりありがとうございます。今日は特別編として私のリクエストで新越放送リエコの窓のパーソナリティ広沢リエコさんと盲導犬ジャスミンちゃんをお迎えしました。広沢リエコさんと私との出会いは随分古いです。
はい。
リエコさん、ジャスミンちゃん、こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。そうですね。伊波さんに最初にお会いしたのは、2003年だったと思います。私の担当してます、ラジオ番組のリエコの窓に伊波さんに初めておいでいただきました。その時は伊波さんが発病されたところからのお話を丁寧に語っていただいたんですよね。特に少年だった伊波さんが川端康成とこう出会われた場面、関口くん、あなた分かってますよって川端康成がおっしゃって、伊波さんのこう膝をねポンポンと叩いたっていうのを、私の膝をこう揺すって、こんな風に川端さんがおっしゃったんだよっていうのを伝えてくださった時に、私はもう伊波さんの気持ちも川端さんの気持ちもすっごく伝わって、ラジオなのに泣いてしまったってことを今でも覚えております。それから、友人と一緒に、伊波さんご夫妻のお家に伺って、茂子さんのおいしい手料理をご馳走になったり、それから、2019年でしたね。伊波さんが長野県の上田市を立って沖縄に戻られるという時、その最後の時にも、リエコの窓で、長野県に住む私たちにメッセージを送っていただきました。本当に感謝しています。
リエコさんは沖縄とも随分ご縁が深いですね。
はい、伊波さんのおかげでね、まず沖縄の皆さんとのこうご縁を作っていただいたっていうことだったと思うんですね。一番最初は、盲導犬と、友人と、私たちだけで旅をしても見るべきものを見ないでこう沖縄から帰ってきてしまうんじゃないかと思って、伊波さんにどんな旅をしたらいいかって旅のコーディネートをお願いしました。そのおかげでですね、私たちの旅っていうのは全然質の違うものになったんですね。ハエバル、豪軍、それから伊江島、今も沖縄戦の跡がこう残っている、そういう場所に実際に立って、沖縄戦どういうものだったかっていうのを感じることができたり、それから高江、そして、辺野古、行きまして、その最前線で平和のためにこう戦ってらっしゃる方々から直接お話を聞くという旅ができました。で、2度目の旅はこの時の旅の続きという感じで、沖縄の皆さんが三線をね、生活の中で楽しんでらっしゃる、その様子をこうお聞きして録音にも撮って、そしてラジオでも放送しました。これはね、リスナーの皆さんにもう大好評の番組でした。そして3度目、この時は今度は私は三味線を持って、越後御勢歌を沖縄の皆さんに聞いていただきました。高江のこう平和のための集会で、歌わせていただいたりとか、それから愛楽園の、利用者の皆様にも聞いていただきました。 ずっと心に残っています。また沖縄行かせていただきたいなと思ってます。
広沢理子さんはゴダゴダの伝承者でもあります。沖縄の古典音楽とゴダゴダの発祥した歴史的背景は違いますが、どちらも伴奏は三弦で、沖縄では三線と呼び、ゴダゴダは三味線です。ここで理恵子さんから視聴者の皆さんにゴダゴダのご紹介をしていただき、ゴダゴダの一節を歌っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、承知しました。ではここで少し着替えまして三味線を持ってきたいと思います。今三味線を持ってまいりました。この三味線、400年の昔に、琉球から、大和に伝わったという説があります。それをですね、平家琵琶を弾いていた琵琶法師の人たちが改造して、三味線になったっていう説なんですね。だからもう三線と三味線は形が似てます。そしてこの、大きな琵琶と似たようなね、バチを使うことになったということを聞いています。で、この三味線を持って全国津々浦々、歌を歌って暮らしを立てていたのが、まあ、御世さんたちだったわけですね。御世さんというのは、まあ、社会福祉などなかった時代に、歌を歌って暮らしを立てていた盲目の女旅芸人のことでした。全国に、たくさんの、御世さんの組がありまして、さまざまな御世歌があったわけですが、今残っているのは、まあ、新潟の越後御世歌だけなんですね。で、この御世歌、まあ、外で歌うことも多かったものですから、演奏も歌も荒いのが特徴です。で、さまざまある曲の中で今日はですね、門付け歌の御世松坂という短い歌を聴いていただこうかなと思ってるんです。これはそれこそ御世さんたちが家々のこう前に立ってね、軒下とか玄関脇とかで歌った歌です。で、これいいなと思ったのはですね、物書きとしてこう生きてきた、伊波さんを、まあ、祝福する文句かもしれないって気がついて、この歌を今日は歌いたいと思いました。御世松坂です。聴いてください。
ラオカキ
やーありがとうございました、
はい、
今回広沢理恵子さんをお迎えしたのは私の著書花に合わんから三山節の一部を朗読していただきたいとお願いしたからです。この一節は私にハンセン病発症を告げられた日、父は息子を隔離の地沖縄ハンセン病療養所に送り出す悲しみを言葉でなく琉球文化の古典音楽数千曲の中からこの一曲を選び出し歌って送り出してくれました。沖縄ではこの曲を別れの三山とも呼ばれています。それでは広沢理恵子さんによる花に合わんの一部の朗読をお願いします。朗読の後沖縄屈指の古典音楽の歌い手であるメドルマ英良さんからこの人間復権のための旅路のために寄せていただいた三山を全曲聴いていただきたいと思います。広沢さん、よろしくお願いします。
三山節。年をここに来て座れ。父は仏壇の前に私を座らせた。そして朱塗りの三線箱を押し入れの奥から取り出した。この三線は自由亭で鳴らした父自らが4年前に弦を切ったものだった。原因は1953年8月に22歳の次男高賢が自ら命を絶ったことにあった。新設された琉球大学の第1回公募試験に合格した自慢の息子の死が父を打ちのめしたのである。父は弦を張り終えると大きな深呼吸をした。そして低く長くかすれた声で歌い出した。祖母も柱に背を持たせかけて聞いていた。まことか自治か、わ、ちむ、ふり、ぶりと。14歳の少年には、父の口から歌われる歌詞を、ここまで記憶するのが精一杯だった。私は、このかすかな記憶を手がかりに、この時の歌を探し求める。やっとたどり着けたのは、それから40年の時が経ってからだった。兄さん、探している流歌があるのだけど、良い本があったら見せてくれないか？それなら、これが一番詳しい。渡された本は、流歌集、島袋、清瓶著だった。まことかで始まる歌を追いかけてみることにした。記憶は細い糸でしかなかった。あ、これだ。 誠か、自治か、ワーチム、フリーブリート、ニザミ、ウルルチヌ、ユミヌククチ、三山武士と記されていた。これだ、これに違いない。やっと探し当てた。この歌曲には、歌う場所を弦にわきまえるべしとの正し書きがついていた。兄さん、三山節を聞きたいんだけど。珍しい歌を聞きたがるね。めったに弾かれる歌曲じゃないが、またどうしたんだ？めったに弾かれないってどうして？死者を追憶する曲だからさ。兄は CD からこの曲を選び出す。間のある鶴音に息を絞る歌がかぶさり、部屋の木を震わしている。間違いなかった。父が歌ったのは、この三山節だった。あの時の父の姿が、記憶の底からよみがえってくる。三山節が、あの時の私の記憶を突き刺す。今起こっていることは本当のことなのだろうか。もしそうだとすれば、寝覚めの夢であってほしい。Thank you.
Are you?